5月22日月曜日です。まずは今月のお題をお願いします。
はい、動物。
動物です
ね。いっぱいいっぱい。
そうですね、いろんな数限りない動物が楽しみですね。どんな川柳
ですね。ええ、
はい、
お待ちしております。
それでは読売時事川柳です。
はい。
もったいをつけてバイデンやってくるもったいをつけてバイデンやってくる。
はじめこらえねとかってね。
あれ、もったいつけてたんですか、バイデンさんは。
いやもうだいぶケツに火がついて
アメリカがね、今ちょっと大変な状況だったので。最初はオンラインでっていうことでしたけどね。
でもやっぱりアメリカ来ないとな。
そうですね、うん、よかったよかった、うん、ジャニーズの暗部を照らすペンライト、
うん、
ジャニーズの暗部を照らすペンライト。
ジャニーズ事務所のそのスキャンダルっていうのはみんなあの避け通りでしょうね。自分の不安がさ、
そうですよ、ね、
いっぱいいろいろいるでしょ。テレビ見れば、あ、この人もひょっとしたら被害者かしらとかって思うと、なんかね、
ジャニーズ事務所から排出されたタレント、うん、本当に数限りないですからね。
そうそうそう、うん、
収束でない終了を宣言す、
うん、
収束でない終了を宣言する。
そうなんですよね、まだ。
そうなんですね。
ね、あのこの
収束ではないんですもんね。
アクリル板も復帰したり、
うん、撤去したり入ったり。
今日あるの、今日ある。
アクリル板消えてお店が広くなる、
うん、
アクリル板消えてお店が広くなる。
確かにね、いいですよね。
うん、ただね、あのコロナへの警戒というのは引き続き続けていかなくてはいけないですね。感染数お任せします想像に。感染数お任せします想像に。
これも皮肉だけどさ、うん、
今までね、
いいのかねと思うよな。
毎日の発表だったのが、うん、週に1回ということになりましたけど ね。世の中が暗くなります電気代、
うん、
世の中が暗くなります電気代。
これから暑くなるしな。
エアコン必要ですもんね。
うん、いや本当、うん、それもこれもみんなプーチンのせいだって言いたくなるんだよね。
本当そうですね。なんかオール電化の住宅の電気代がもう10万円を
10万
月超えるという報道見ましたけど、ね、北国暮らしは特に大変ですよね。悪い子がいねえどころか子がいねえ、
うん、
悪い子がいねえどころか子がいねえ。
これ面白いな。エグネバスどうだとかね。
悪い子いねえが、
悪い子でもとにかく子供がいないと。
そうですね、大きな問題ですね、うん、日本にとってはね。
この間もやりましたけどね、
うん、韓国、お隣韓国はもっとひどいらしいですけどね、
うん、そうだよね、もともとね、うん、人口少ないしね。
記念日はこれから決まるウクライナ、
うん、
記念日はこれから決まるウクライナ。
そうですな、戦勝記念日になるのか、
ま
あ、終戦記念日というのは、うん、とにかく 早くね、はい、なってほしいと。でそれもこれもプーチンのせいだということですけどね、うん、前にその現代ってつくと何回だという話をしましたね。現代美術、それから現代音楽、現代ホニャララ。ところがね、杉本博司という現代美術作家がですね、
はい、
我々がどうしても避けて通りたいというか、あんまり目にしたくないというか、マルクス・エンゲルスとかマルクス・レーニン主義とか、
うん、
聞いたことあるけど、うん、その辺ピンとこないでしょ。
歴史で習いました
この杉本博司はね、
うん、
っていう人がとっても分かりやすく書いているので、和江さんに読んでもらいました。
はい、分かりました、はい、固く握りしめた拳、どこか遠くを見据えるその眼差し、レニンの胸には誇らしげに鎌と土と星のバッジが付けられている。
うん、でまず大きくレニンの肖像が載ってましてね、
はい、ありました、うん、鎌は農民、土は労働者を象徴し、
土って分かりにくいんでね、ハンマー、はい、ハンマーだと思ってね、
あの、うん、この地域でいうと土子の土ですね。
そうですね。
この2社の共闘により赤い星共産主義国家が実現したということなのである。1848年、マルクスとエンゲルスは共産党宣言を出版した。その冒頭はこう始まる。一個の怪物がヨーロッパを徘徊している。 すなわち共産主義の怪物である。これは明治37年週刊平民新聞に寄せた酒井俊彦と高徳秋水による訳である。人間は理想を考えたがる。それはギリシャの昔からだ、
うん、
理想は哲学者や知識人の頭脳から湧き出てくる、
うん、
マルクスの時代、労働者は過酷な状況に置かれ、台頭した資本家から強奪的に搾取されるという現実を分析し、生産手段をブルジョワジーから奪取し、共産主義国家を建設するという理想がこの書物により示されたのである、
うん、理想ね、うん、
マルクスは史的、歴史的、史的唯物論の立場から、資本主義社会は歴史的必然として共産主義に移行すると予言した。そして革命は矛盾の露呈する最先端の資本主義国で起こるはずだった。しかし歴史は皮肉だ。革命は資本主義化の最も遅れたロシアで起こったのである、
うん、
世界初の共産主義国家ソビエト連邦を成立させたのがレーニンだった、
うん、
マルクスが理想を、レーニンがその実践を試みるという意味でマルクス・レーニン主義と言われる、
うん、マルクス・レーニン主義ね、頭と体みたいな
のね、はい、そういうことですね。しかし平和で平等な社会を夢見た理想は、その実現の過程でスターリンをも生み出し、その独裁的権力に異議を唱える者の大量粛清が行われ、その犠牲者は100万人とも言われる、
うん、
理想実現の名のもとに人は殺されるのだ、
うん、
およそ100年の歳月をかけた共産主義の実験はソビエト崩壊により失敗に終わった。皮肉なことに鎌と土の紋章は中国共産党の旗に今でも生き延びている、
うん、なるほど。
そうなんですね、うん、共産主義が市場経済と結びついた社会は官僚的独裁体制に姿を変え、今や本物の怪物として世界を跋扈している。労働者と農民による平和で平等な社会という理想は今深く息を潜めている。
まあ理想と現実は違うというのがもろに分かりますけれど、
分かりやすかったですね。
これね、なのに今まで避けてきちゃう、
はい、でもそういうことですかっていう
ね、
はい、
でそのレーニンがの後のその化け物のスターリンが、でスターリンがな、そのレーニンが亡くなった後にそのトロツキというのとスターリンというのと権力争いするんですよね。でスターリンが勝つわけで、でそのスターリンを尊敬してるんでしょ、あのプーチンが。
犠牲者が100万人
ね、だからね、
びっくりな数ですね。
プーチンはひでもないんじゃない、その辺ね。
怖いな、
怖いな。で、今日は早めに入りましょう、
はい、プラスワン、今週はジョン・バエズ、
ジェーンが続いてますね。ってね、そうこの人ね、1941年前だから、ポール・マッカートニーのボブ・ディランドの大体似た年塩梅ですね。でメキシコ人の父とイギリス人の母を持って、でですね、日本ではこの曲1964年に大ヒット、
はい、
ボブ・ディランと同棲していたのがこの辺りかしらね、うん、でこれはあの生活苦のためにその飼っている牛を売りに行く話子ですね、確かそういう話です、
はい、牧場から市場へ売られていくかわいそうな子牛を歌っていて、うん、このドナドナっていうのはその牛にかけてる掛け声、
うん、そうなんだってね。いや、和江さんにも CM ってさ、はい、俺はドナドナっていうのは牛の名前だかと思ってた、はい、例えばタロとか、ね、ジロとか、
うん、
だからその可愛がっている動物、動物ですね、はい、うん、家畜を売りに行く名前だと思っていたら、考えてみれば、はい、名前ついでるはずもないかというので、今日はこのヒット曲を聴きましょう、はい、
感染歌でもあるんですね。
そういうことでしょうね、うん、
はい、お送りします、ジョン・バエズでドナドナ。